こんにちは。2025年2月2日日曜日午後2時15分を回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストは坂本麻衣の恋のエッセイということで、日々のこと、音楽のこと、歌のこと、暮らしや子育てなどなど様々な日々のことについて語っていくポッドキャスト番組です。今日は前回からの、続きのような内容になりますが、クラウドファンディング終了しましたっていう感謝のご報告と、あとは振り返りをちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、ということで振り返りまずねしていこうと思うんですが、もう次から次へと次のことが始まっているので、今メモしておかないと多分もう忘れてそのまま過ぎ去ってしまうなっていう感覚もあったので、ちょっとこの今回の気づきを大切なところはちょっとまずメモ書き程度に話していこうかなと思っています。で、このですね、このポッドキャスト坂本麻衣の声のエッセイをなんか毎回こう聞いたよと言ってくださる友人が近くにおりまして、で昨日ねその方とねお話しする機会があったんで喋ってたんですよね。で、クラファンもね彼は参加してくれていて、でなんかそのなんかクラファンをなんかハックしたんだねみたいなことをこう言われて、あハックね、そうだねハックかそうかもみたいなこともね話してたんだけど、やっぱり今回自分が自分の振る舞いとしてとか自分の在り方としてやりたいようには本当に 100% できた感覚はあるんだけど、唯一ここを変えてたらもっとこう楽にいけたなって思うところは設定の金額だったんですよ。目標金額っていうのを入れなければいけない設定なので、目標金額を入れたんだけど、なんかやっぱりこれはそのサービスの作り手の意識の反映として、こう目標がセットされるっていう必要があって、目標がセットされたら現段階はそのゼロである、つまりなんか自分自身がまだ満ちてないっていう状態であるっていうところを常に見せつけられるというサイトの作りになってるんですよね。で、それがそのもうクラウドファンディング世界中同じ作りになってるんだけど、これなんかすごくやる側のねプロジェクトをやる側にやっぱりプレッシャーになるんですよ、すごく。おそらくで私は私でこう5回目だし、なんかすごく何て言うんだろうな、体制というかやったことがあるからこそのなんか乗り越え方みたいなこう意識の置きどころを自分でこう調整することができたから、そこはそんなにプレッシャーにならずにやってたけど、でもそれでもやっぱりそのプロジェクト出す側にとってはそのマイナスからのスタートでそれを 100% まで埋めなければいけないという謎のそのプレッシャーを、そのプロジェクトを提出し、プロジェクトをね、実施するってなった時点でそのスタートするわけですよね。そういうゲームが。で、それは結構やっぱりきついかなと思うところがありました。で、なんて言うんだろう、必ずしもその全プロジェクトがこの金額を集めなければできないみたいなゲーム設定じゃないじゃないですか、基本的に。で、例えばね、私たちの音楽を作りました、でこれをたくさんの人に聴いてもらうためにクラウドファンディングを使いますっていうこういう内容であれば、自分で設定したゴールなんかよりももっとはるかに届くのであれば、それはすごく嬉しい未来の現実、だし、でもはっきり言うならば一人でもこのプロジェクトに参加してくれたらもうそれでもう最高に嬉しいっていうものでもあるんですよね。だから私は一人でも参加してくれたらもう成功だと思ってこのクラウドファンディングをやり始めたですね。で、 なんかやる前からそのプロジェクトの内容を自分の思う通り書き切ったっていう時点で、なんか0人だったのにもうなんか成功したって私は思ったぐらいだったんだけど、だから本当はね、なんか自分のやりたいと思うことを自分の言葉でこう書き切るっていうところができる場所でもあるから、それは本当にプロジェクトを出した時点でその人にとっては一つ素晴らしい成功体験であると思うんですよね。でかつその目標金額というものがを必ずしも設定しなくていいというクラウドファンディングがもしできたら、私は多分そこでもう一回やるとか、もしかしたらそれをずっと使い続けるかもしれないなって思ったぐらい、その目標設定を設定しなくていいというクラウドファンディングが世の中にあったらいいんじゃないかとすごく思いました。でそれをね、昨日そのこのポッドキャストを聞いてくれているお友達とも話しながら、彼もね思ったって言っていて、だからねこれせっかくそのクラウドファンディングのそのファウンダーである方もね、私のこのプロジェクト実はね参加してくださってたんですね。キャンプファイヤーの家入さんが、しかもご夫婦でね2人ともご参加くださって本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。でなのでせっかくだからこの話をちょっと本人ファウンダーのね家入さんにもお伝えできるといいなと思っていました。まあ、お忙しい方だからちょっとタイミングがあったらね、なんか口頭で直接お伝えできたらなと思っておりました。うん、それがね多分そこが変わったら、なんだろう、このなんか昭和の根性みたいな人たちの世代はなんか頑張ってやれるけど、今後若い世代ってこのクラウドファンディング使わなくなっちゃうんじゃないかって私は実は思ったんですよ。でこういうこのプレッシャーを与えて自分を鼓舞してとか、なんか頑張りをアピールしてみたいな、そういうスタイルのこうクラウドファンディングは多分若い世代の子たちは絶対合わないと思うし、なんかこの若い世代のこれからこうなんだろう、何かが欠損しているとか足りないっていうことではないんだけれども、こんなすごいいいものができたよ、だからできるだけ多くの人に届くといいなって思って、こう何かプレゼンテーションする方にとってやりやすい場としては、やっぱり目標金額とかは設定しない、だから無限に受け入れる器があるっていう状態でこうやっていくっていうような場が作れたら、そんなクラウドファンディングはめちゃめちゃ今後使われるんじゃないかと私は思います。うん、でそこがねなんか今回の気づきでしたね。かなり自分自身でそのなんかエゴの声みたいなものをこう自分でこうせいせいってするね必要がある仕組みになってるから、なんかねそこがこう変わっていったら、かなりなんかプロジェクトを出す側にとってすごくいい場になるんじゃないかと。でもちろんその金額をねセットしたいっていう方がいれば、そういうゲーム性によってこう楽しむっていうタイプの方もいるし、全然そのいいと思うんですよね。だけどその自由度があることで、さらに新しい層がこのサービスを使うようになるんじゃないかなと思いました。でやっぱりなんかこうインターネットで、まあ、クラウドファンディングも日本に入ったの12年前ですけど、なんかやっぱインターネット、まあ、2.0、 今 Web3 って呼ばれてる、まあ、いろんな動きがあるけど、やっぱなんか次の時代のこう意識をこうなんていうのかな、反映させたいろんなサービスが今すごい出てきてると思っていて、で、まあ、ブロックチェーンとか NFT とか暗号通貨とか、まあ、いろんなすごく大きな動きもあると思うけど、なんかその Web2 時代にできたものもここでなんかこうアップデートしていくっていうことで、なんていうのかな、もっともっとこう次の世代が使いやすいものに、実はねもうハードそのままでもなんか自分たちのちょっとしたことでなんかソフトの部分でこう変えていけるものってすごいたくさんあるんじゃないかなと思いました。うん、今回すごくいい 私にとって本当に一番いいクラウドファンディングの体験になります。一番いい、もう比べようがないんだけど、全部一個一個すごく尊いね、一回きりの本当に素晴らしい体験だったんだけれども、なんかこうこの5回全部が今回のになんかの体験に集約されたというような感覚もありました。だからなんか現時点でできることを最善を尽くすことができたなと思います。でやっぱり自分のそのあり方とか、自分がどんな風にありたいのかっていうところをこう今既存の仕組みの中でやろうとすると、すごくこうガチャつくところっていうのが結構あって、でもちょっと今回はね果敢にやってみた。今までちょっと避けていたものでもあったんですよね。なんか例えば、Spotify とか Apple Music に自分たちの音楽出すのも一回出したことがあって、でそこでその、そういうね音楽業界が今持ってるいろんなぐちゃぐちゃ、なんか私はちょっともう耐えられないなと思ういろんなその競争の世界みたいなものがあって、でちょっと無理となっては引いたんですよね。全部引き上げた。でなんかもう自分たち の心地よいやり方で、心地よい場所でやっていこうっていうことで、ずっとやっていたし、今後ね自分たち の音楽再生ソフトも、アプリ、音楽再生アプリも作るから、なんか音楽を聴いていただくためのなんかすごくストレスのない場作り、環境づくりっていうのは今後もやっていこうと思っているんだけど、その既存のそのシステムの中でどこまでできるのかなっていうのをちょっとやっていこうかなっていうのが少しね動きとして始まっていますね。でそれは多分私たちが多分気力体力ともに戻ってきたっていうこととかもすごく関係してるし、なんかねいろんな準備が整ってきたのかなっていうのもありますね。で今回クラファンのリターンにシンガーっていうね、歌う瞑想っていう私たちの新しいスタイル の瞑想法のセッションとかキットとかをこうたくさんリターンに盛り込んでいるんですが、なんかこのシンガが私をこうすごく私自身がセッションをねお届けするわけですけど、その時に皆さんが何か癒しを感じたり自分自身の中心に戻るっていうことをサポートさせていただけることによって、私自身もものすごい恩恵を受けていて、なんかね本当にね大丈夫だってなってるんです。でシラフにのまま居続けることができるというか、そういうこう競争とか数字で何かこうこうなんていうのかな、見せていくとか、なんかSNS とかインターネットの世界の中にいっぱいあるいろんなこうそういったものからスッと引いた状態で、シラフな状態でその景色の中をこう自由に歩くっていうことがなんかできるようになってきてるかなと思って、でそれをちょっと本当にこう やり始まっているっていう感じですね。でシンガによっては自分自身もかなり中心からぶれずに居続けるっていうことができてるっていうのを今回クラファンをやりながら感じたことでした。でね今日はちょっと一旦クラファンの話をもしようかなと思って、ね、あと何かあったかな、クラファンすごくそう今回、前回のねポッドキャストでかなり喋ったのではしょりますが、今回そういうね、自分自身から発動するこう自発の自分からこう本当にやりたいなっていう感覚のみで動くっていう、義務感とか不安とか焦りとかから動かないで、自分自身がわーやりたいっていうこのふわっとお花が咲くみたいな自然のこうパワーだけで行動してみるっていうのをやりきったことで、私自身が本当に自分がもう栄養満タンみたいな状態になったっていうのは本当にありがたい体験でした。 同時に今回ね、そんなそういう自発のみで動いたにもかかわらず、だからなんか頑張ってとかなんか無理してとか一切なかったんだけれども、今回は63名の方がジョインしてくださって、でなんかこういう私が自然体な状態でこうメッセージを発してこう参加してくださった皆さんに、63名の方に会えたっていうことも本当に嬉しかったし、皆さんに音楽を届けられるっていうことはとても嬉しいこと で、本当に思いがけない方が結構入ってくださっていたのに、私はかなりびっくりしました。でもう10年以上会ってない方とか、結構20年とか会ってないんじゃないかっていう方も、なんで見つけてくれたんだろうみたいな、何経由なんだろうっていう方も結構いたんですね。でそれも本当にびっくりだったし、でそれをきっかけにまたご連絡させていただいたりとかもありましたし、なんかこう再会とか新しい出会いとかすごくあって、で実はねシンガーを体験してくださった方もなんかなぜかねお知らせしてなかったんだけど、その見つけてくれて勝手に入ってくださって、ね、そういう方からねメッセージをちょこちょこいただいて、わーと思って、シンガーをね体験してくださった方にもじゃあちょっと伝えてみようってことでお知らせするっていうタイミングもありましたし、なんかやっぱりこう日々自分をこう整えるっていうことをやりながら、なんか整えるために生きてるわけではないわけですよね。私たちはなんかそのなんて言うんだろう、私たちはこうやっぱりこの世界で遊んだり喜びをたくさん感じたり自分のやりたいことをやって体験するっていう、多分そのためにいるから、なんかこう日々家でねこうシンガなり、まあ、瞑想なり何かそのワークなり自分自身を整えることをこう私自身もすごくやるんだけれども、なんかずっと人生の中で整え続けてても全く意味がないので、まあ、それは何でやるのかって、自分が思いっきりこの世界で遊ぶためだと私は思うから、だから今回もこのねちょっとやってみようかなっていうことでクラウドファンディングもやってみて、で自分自身が新しい体験をして、これまであったいろんなものを脱ぎ捨てたり、こうなんかちょっと傷になったってた部分が癒えたりとか、なんかそういう素晴らしい体験ができたってことも本当に良かったし、なのでなんかシンガーを体験してくださった方にとっては、私との出会いがねそういうセッションから始まっているから、なんか私はそのセッションのタイミングでは人をこう誘導していくってことにものすごくフォーカスするから、なんか人間だけど人間っぽくない状態になるんですよね。だけど本当にただの私もね人間ですし、なんか人間として私も私でこうやりたいなと思う、なんか突拍子もないアイデアなりいろんなねことをこうやってはこうすっ転んでとか、なんか泣いたりとか笑ったりとか悲しんだりとかいろんなことをやりながらやっぱり人生を楽しんでいるわけですよね。だからあれ舞さんってこんな普通の人なんだとかって思う人いたかもしれないんですけど、そうなんですっていうね、うん、何も隠すこともないですしね。でもやっぱりセッションの時はねやっぱりすごく私も本当に手放しなので、私自身は行っていない、私の命の本体が行ってくれるっていうのを預け切って安心感のもと私はセッションに臨むから、で、ね、なんでそれがこう自然と最初からできてるのも不思議ですけどね、うん、でも、まあ、きっとそういうものだったんでしょうね。だからこのポッドキャストが今どんな方に届くか分かりませんが、今回ねクラウドファンディングに参加してくださった方には本当に心からの感謝を伝えたいなと思っております。本当にありがとうございます。で音楽は12曲入っておりまして、青アルバム、お届けするのを楽しみに、お届けいたしますので届くの楽しみにしててください。でシンタさんに聞いたところ、もう最高のアルバムですとおっしゃっていましたので、私も本当にそう思います。で音楽そのものについてはあまりここでは語りませんが、ご自由に楽しんでいただけるといいなと思っています。 はい、ということで、今後ですね、私はクラウドファンディング終わったら、またね、もうこれやるぞって決めてたことをね、ありまして、それに向かって今また黙々とやっております。で、まあ、クラウドファンディングやってる間も、並行してその準備はしていたんですけど、シンガの、オンラインサロンをね、開設することにしたんですね。で、それを今サイトを構築したりとか、いろいろね準備をしています。で、それがめちゃくちゃ楽しくて、うわーっていう感じで進めているですね。あとね、シンタは最近なんかめちゃくちゃに AI のことを学んでいて、はい、すみません。ちょっとショッキングなことに、今マイクを iPad に挿さずにずっと20分も収録しておりました。ちょっとここから音量とか、声の質とかちょっと変わってくるかもしれません。大変失礼いたしました。ごめんなさい。音量がちょっと大きくなってたらごめんなさいね。ちょっとマイクちゃんとセットしてたのに、iPad に挿さずにずっと喋っていました。失礼いたしました。そう。でね、シンタは最近すごくね、AI 関連のことをすごいインプット増やしてるっぽくて、めっちゃ使ってますね。で、そのね、シンガーの、海外でもやってみようかなって今年実は思っているんですよ。で、私の幼なじみが今ロンドンに住んでて、で、彼らにちょっと伝えつつ、ちょっと彼らのお家、すごい滞在場所、お泊まりできる場所なので、ちょっとシンガをロンドンでもやろうかなっていうのを今年ね考えてます。ヨーロッパ、もうそのロンドンを拠点にちょっとずつこうやってみようかなっていうのをね、なんか考えていたりっていうアイディアがあったこともあって、ちょっとシンタみたいになっちゃった。シンタが、シンガの、シンガの英訳をこう、AI 翻訳とかでやり始めたんだけど、まあ、もともと翻訳とかはね、全然使ってたんだけど、動画を翻訳するっていうのを、やり始まって、で、シンタが動画で喋ってるものをそのままリップシンクって、口もちゃんとこう英語で喋ってる口に修正してくれながら、かなりなんて言うんだろう、完成度の高い英語版のシンタの解説の動画っていうのが出来上がってて、で、昨日はドイツ語バージョンも作っていて、なんかもうめちゃくちゃ楽しそうにしてました、シンタが。で、私も爆笑しちゃったんですけど、最初本当に喋ってるのかなって思ったくらいだったんですよね。で、ちょっと今後その YouTube のその英語バージョンだったり、まあ、別のバージョンも作るかもしれないんだけど、多分だけど、まあ、すぐにその YouTube、日本語で作ったものが、翻訳、今、文字で出てくる翻訳が多分もうそういう声で、その本人の声で、英語バージョンとかができてくるんだろうなと思って、ボタンポチってやるだけで、ドラえもんの翻訳こんにゃくみたいなことが起きるみたいな状態になりそう。なので、なんかやっぱりその、まあ、英語もね、習得するとか、その外国語習得するって喜びだと思うから、それは別になくならなくていいと思いますが、なくならないと思いますが、そういうものがハードルとなって海外とのつながりが持てないみたいなことは、まあどんどんなくなるんだろうなと思いますね。すごい楽しみだなと思ってます。それで、微笑みワールドビギナーズクラブっていう、シンタがやってる、その、 コミュニティがあるんだけど、まあ、最先端のテクノロジーとその芸術っていうものをこう探求しているそんなコミュニティなんだけど、もともとはね Web3 って Web3 の領域 AI 使ったり暗号通貨のこと NFT のこととかやってたんだけど、さらに今広く範囲を Web3 に関わらずやってますが、なんかそのあたりも今後私もいろんな角度からこう参加していきたいなと思っていて、なのでまあ、シンガと微笑みワールド それとね、もう一個ちょっとやりたいことがあって、ちょっとそれはね仕込んでいます。私がねその12年前かローンチしたラリトプールっていうコスメのブランドがあるんですが、そちらも今年ちょっと新商品また増えていく予定で、今そちらの仕込みもやっております。ということで、かなりねまた今年はいろんな新しいことができそうだなと思っているので、でも特にマシンガ関連のことはなんか動きがダイナミックになりそうなので、とても楽しみにしています。ということで本日はこの辺で終わろうかなと思いますが、今後も声のエッセイは今後も続けていこうと思っておりますので、まあ、起き抜け配信に限らず、また今もね午後喋っていますが、いろんなタイミングで収録できるタイミングで話していきたいなと思います。で、私の中でこれ話したいっていうすごく強いインスピレーションがあった時のみ配信となりますので、不定期なんですが、すごくね頻繁にやる日もやる期間もあれば、ずっと配信がないみたいなタイミングもある、ムラのある配信の頻度になるかと思いますが、内容がねその方が面白い内容になるかなと思いますので、もしタイミングが合う方は今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは本日もありがとうございました。さようなら。